はい、こんにちは、左大臣光永です。雨上がりのカラッと晴れた良い天気でした。京都御苑に行ってまいりました。とても人が多かったです。土曜日ということもありましたからね。京都御所の前に普段はそんなに人もいないんですけれども、今日はずらーっと行列ができていました。外国語もいろんな国の言葉がよく響いていました。また土曜日ということで弁当を持参でね、その辺の草むらの上にシートを敷いて食べている方も多く見られました。ほのぼのとした日常の景色だと思いました。前回から最後の将軍徳川慶喜について語っております。本日は嘉永6年1853年のペリー来航から安政5年1858年の日米修好通商条約の締結までお話しします。徳川慶喜は17歳から22歳にあたります。まだ若いですので、積極的に時世に関与していくということではなく、あくまでも歴史の傍観者的な立場にとどまりますが、しかし本人の置かれた重要な立場から、いやおうなく歴史の渦中に巻き込まれていくこととなります。嘉永6年1853年6月3日、ペリーが浦賀沖に来航しました。4隻の黒船を率いて、この時は大統領フィルモアの国書を栗浜で手渡し、ペリーは来年また来ると言い残して去っていきました。同じ時期、12代将軍徳川家慶が亡くなり、家貞が13代将軍に就任します。で、ペリーは1年後に来ると言ってたのに半年後に来ました。サプライズを狙ったものと思われます。翌安政元年1854年正月14日、ペリーは再来しました。この時は9隻の軍艦を率いていました。幕府は文字通り上を下への大騒ぎとなります。どうすればいいんだと民間に初めて広く意見を求めたりしましたが、結局日米和親条約を締結することになります。次いでイギリス、ロシア、オランダとも和親条約を締結します。和親条約により下田と函館が開港されます。安政3年1856年、タウンゼント・ハリスが下田に来航し、イギリスの領事館を開設します。するとハリスは要求してきます。江戸で将軍に会わせなさい。家貞は病弱で線の細い人物だったようです。と要領を得ない感じでした。越前藩主松平俊岳は慶喜を将軍にしてこの危機を乗り切ろうと提案します。慶喜は英明で年齢も若いので次期将軍として適切であろうと、もう家貞は半ば亡くなる前提なんですね。こうして一橋派が形成されていきます。薩摩藩主島津成明、東州安倍政広、尾張の徳川義勝、宇和島の伊達宗成、水戸成明らが支持します。また幕臣の中にも旗本の岩瀬忠成、永井直行らが一橋義信を次の将軍に推し、一橋派が形成されていきます。この時、慶喜は18歳です。まだ若いですので、外国の事情について見通すような目を持っているわけではありません。外国関係について見通すような目を持っていたわけではありません。ペリー来航について意見を求められた際、慶喜はアメリカの要求を拒否して防衛を強化すべきだと答えています。側近の草案も元に、何も考えずに答えたものらしく、ずっと後年反省するようなコメントを残しています。また将軍職を継ぐことについては、慶喜は天下を取るほど気骨の折れることはなく候、将軍になるのは骨が折れます、自分には無理ですといったようなことをコメントしています。安政4年1857年、ハリスは将軍家貞に謁見します。大統領の親書を渡し、通商条約の締結を求めました。この時、老中主座、堀田正義は、謁見は許すが、規定の作法に従ってもらいます、と要求しましたが、ハリスはこれに 従いませんでした。何か将軍に謁見するときに、作法があったんですね。それをハリスは拒否して我流で謁見したと。ハリスによると将軍家定は大広間に登場すると、ハリスっぽく言いますか、将軍は大広間に登場すると頭を後方にぐいっと反らして右足を踏み鳴らした。何かイエサダは頭を振り体を震わせる癖があったそうですね。現在でいうチック症みたいなことがあったんでしょうか。どうも将軍としては頼りがない感じですね。このありさまを見て幕府内には開国論者も多く現れてきました。やはりもう開国するしかないんじゃないか、開国と交わりを断っている場合じゃないだろうこれからは、という意見もちらほら出てきます。しかしこうした幕府の姿勢に対して世論は批判的でした。なんたる弱腰か、開国など打ち払ってしまえと。朝廷も特に孝明天皇が大の外国人嫌いでしたから、新国日本が異教に蹂躙されると。幕府は朝廷の説得に苦慮します。安政5年1858年2月、筆頭老中堀田正義が上洛し、朝廷からの勅許を得ようとします。しかし失敗しました。孝明天皇は例によって新国日本を汚すなとおっしゃるばかり。堀田正義は失意のうちに帰還します。この間一橋派の主に松平義長は慶喜を次期将軍として立てるべく画策していました。幕府内では支給派が井伊直弼を大老に推していました。支給派の立場としては開国には反対であるが現実として条約批准は避けられない。慶喜を推す一橋派に対して紀州徳川家の徳川義富を推す。紀州の徳川義富は現将軍徳川家定のいとこにあたります。なので血筋が近いということで、保守派は血筋を重んじますので、この徳川義富を次期将軍として推していた。一方一橋派は能力年齢においてふさわしい一橋義信を次期将軍として推して いました。こうして一橋派と南紀派の対立が深まっていきました。安政5年1858年4月23日、井伊直弼が大老に就任します。ところで将軍家定は義信を嫌っていました。まあそりゃそうですね。自分が現役の将軍の位にあるのにもう次の話をされている、次の将軍は義信で決まりだということを言っている、それは不愉快になります。しかも義信は健康でイケメンだったから、それらを持たない家定は嫉妬していたということも言われていますが、これはどうなんでしょうか。また大奥も義信を嫌っていました。義信が次期将軍ということになると、義信の父である水戸成明がしゃしゃり出てくる可能性があるわけですね。つまり表に義信を立てておいて、裏で院政のような形で成明が権力を握るのではないかと。そうすると、水戸成明というのは大変ラディカルな改革を目論んでいる方ですので、大奥についても改革っちゅうことを言い出すかもしれない。ことによったら大奥解体なんていうことを言い出しかねないために、大奥では成明義信親子を大変警戒し嫌っておりました。安政5年1858年6月、ハリスはポーハタン号に乗って横浜沖へ現れます。アメリカと急いで通商条約を結びなさいと要求してきました。イギリスとフランスが中国との戦争アロー戦争を終え、去る5月に天津条約が結ばれました。これは中国にとって大変屈辱的な条件の悪い条約だったわけです。イギリスとフランスは今度は日本に来て通商条約の批准を求めるに違いないという噂が立っていました。そうなると日本はアメリカと通商条約を結ぶよりも悪い条件でイギリス、フランスと通商条約を結ぶ羽目になる。そこでハリスの言うことに、アメリカと通商条約を結びなさい、アメリカと通商条約を結べば エゲレス、フランスに対してはアメリカから言ってあげますということを言ってゴリ押ししてきますので、どうにも断れない6月19日、朝廷の勅許がないままポーハタン号の艦上で調印となります。これが日米修好通商条約です。よく知られているように不平等条約でした。一つに領事裁判権を認めること、つまり外国人が日本国内で犯罪を犯してもその外国の領事館で裁かれると、外国の法律で裁かれると。めちゃくちゃになりますよこんなこと認めたら。まあ今それに近いことになってるのが埼玉の川口じゃないですか。クルド人が散々犯罪を犯してめちゃくちゃやりたい方でやってるわけでしょ。それを住民がやめてくれと少しでも声を上げようものなら、自称人権派のわけのわからないやからがしゃしゃり出てきて、差別だ、ヘイトスピーチだ、差別は許さないぞ、ギャーギャーギャーギャーわめき散らして住民の声を封じてしまうわけじゃないですか。もう実質クルド人に支配されてますよね。だからまあなんかね、ああいうの見ているともう人権とか差別とかいう言葉を聞くだけでうさんくさいですよね。もう人権とかね、差別反対という言葉がもう現在においては外国人の犯罪を隠蔽するための方便として使われてるじゃないですか。まあそれとは状況が違いますけれども、領事裁判権というなんていうものを認めてしまったら外国人の日本国内での犯罪を野放しにしてしまうことになるわけです。でそれが一つと、もう一つが協定関税制、いわゆる関税自主権がないことです。関税を決めるときに全く向こうの言いなりにならなければならないと。大変不利な条件2つです。領事裁判権を認めること、協定関税制、これら2つの不利な条件を解消するためにこれから日本は散々苦労することになります。6月22日江戸城にて事後報告という形で諸卿に対してもう日米修好通商条約を結んでしまったということが公表されます。一橋派も慶喜も大変腹を立て驚きます。ここで慶喜は初めてと言っていいほど時勢に関与する動きに出ます。6月23日慶喜は江戸城に登城し、大老井伊直弼に直接面会を求めました。この時慶喜と井伊直弼の間でこのようなやり取りがされたということです。朝廷に無断で調印したということだが、それはやむを得ずやったことで、異直となるがどう思うか。私も反対でございました。多勢に無勢仕方なく賛成したのでございます。やむを得ずの条約調印だったわけですね。だから彦根に行くとですね、彦根城あちこちに井伊直弼の偉大さを称えてあります。井伊直弼の像が立っていてね、開国の英雄とか書いてあるわけですよ。いや開国の英雄っていうわけでもないですからね。別に開国したくてしたわけではないので、開国せずに済んだならばしたくなかったわけですよ。やむを得ず状況上仕方なく開国したわけで、何か日本の将来を考えてこれからは外国に目を向けて大いに外国と貿易しなければならないというような前向きな姿勢で外国と、に門戸を開いたわけではないので、開国の英雄というのはいくらなんでも、違うと思います。あくまでも仕方なくの条約調印だったということは押さえておいてください。この時の慶喜の言葉が残っています。世が思うところは条約調印のこと、あながちに許すべからずとにはあらず、何故に即日もお使いを状況をせしめざるぞ。ただ一辺の祝次奉書にて届けっぱなしのありさまなるは何たる不敬ぞや。天朝を軽蔑し奉ること、その罪重大なり。つまり慶喜としては条約調印には反対ではない、それはいいんだけれども、朝廷をないがしろにして天皇の勅許がないのにいきなり決めてしまったのはあまりにも不敬であろうと、その点を非難しているわけです。この時将軍の後継ぎについても慶喜は質問したということです。後継ぎについてはどうか、決まったのか。奇襲公と内定いたしました。うん、そはめでたきことなりと答えたと。 紀州徳川家の徳川義富、後の14代将軍徳川家茂が内定したということで、義信はこれには好感を持ったということです。またこの時井伊直弼から、紀州の後にはおぼし召しあらせられずや、紀州公が将軍になった後にはご自身が将軍になられるおつもりはございますか、というようなことを聞かれて、ふふんと答えたということです。次回に続きます。割引販売のお知らせです。日本の歴史、幕末の動乱。嘉永6年1853年のペリー来航から、慶応4年1868年正月の鳥羽伏見の戦いまでを語った解説音声とテキストです。楽しみながら幕末の歴史を学ぶことができます。徳川慶喜について配信中、割引価格で販売します。詳しくはリンク先までよろしくお願いいたします。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。